皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月26日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、何をすれば成功するのかです。本当に今年あたりはですね、非常にその顕著だと思うんですが、この15年あるいは30年ぐらいのですね、成功の法則が全然やっぱり当たらないというようなところになってきたと思うんですね。前から言うようにもう、コストを削減して海外に生産移転すればうまくいくってことは終わったと。それから、無国籍をよく利用してね、お金でもそれこそ住居でも無国籍の世界に足を置いてそこを拠点なんかやっていこうという常識ももう消えた。それから、証券市場が実体経済を主導するっていう時代も消えた。それから、政府がですね、福祉国家として国民の全部を面倒見れるという時代ももうほぼ終わったと。まあ、こんな感じで、今までのこの、なんていうかな、その、常識の中で生きてた人たちっていうのは、いや、それは日本もそうですけども、世界はもっと大きくですね、本当に大きな変化を迫られてると言ってよろしいんじゃないんでしょうかね。こういうその時代の変化の中でですね、やっぱりこの多くの人たちは何をすれば成功するのかということをものすごくやっぱり不安に思ってんだと思うんですね。なんかこのまま行ったらこのシステムは崩壊するんじゃないんだろうか。どっかで消えてしまうんじゃないか。じゃあ自分はどうするのかということですが、まあこういう時はですね、まあ要するにまあここになるまでですね、まあこんなのが続くと信じていた方も実はそれは大きな問題だと思うんですよね。こんなもん続くわけがないんで、矛盾が広がるばっかりなわけですから、続くわけないですから、そもそもここまで疑いもしなかったっていうこと自身が私はかなり罪なことだと思うんですが、まあ、あえてそこを置いといて、この前、その先を考えると、やっぱりまず歴史ですよね。開国から鎖国への流れでしょう、どう見てもね。開国から鎖国っていうのは別にですね、みんながその、国境を閉ざして、その中で完全に閉塞する、失速するって意味ではなくて、その外に、国の外に出ていくことがメインであるっていう時代がもう終わるっていうことですよね。そうすると、まさに今NHK の大河ドラマで真田丸やってますけども、あの時代ですよね。戦国時代の頃からものすごい勢いで、まあ、室町時代ですかね。室町時代から急速にその、国際化、当時の日本の国際化が進んで、海外との貿易がどんどん進んでいく。特にその中国だとかアジア、それからそのうちは東南アジアですね。あるいはヨーロッパとの貿易ってのは莫大な富をもたらすわけです。そういう巨万の富を目指した海外とのその商売っていうのが、豊臣秀吉の頃からその終わりになっていくんですね。で、徳川の時代になりまして、結局徳川三代目の時にですね、完全にこれが、その、開国の時代が終わりを遂げるわけですね。そうすると、やっぱりこの、ある時、世界と一体になって仕事をしてた人たちっていうのが、やがて日本に帰れなくなる。あるいは日本でそういう仕事ができなくなる。そんな風になっていきます。で、元禄の時代の頃はですね、まだ江戸の町の造営ってのをやったんですね。まあ、江戸の町の造営っていうのがあって、まあ、だから、国内でも多少こう、昔風のバブルって申しますか、景気のいい部分はあったと。しかしその江戸の町の造営が終わりますと、もう完全にそういう昔ながらの寮の商売、濡れ手に泡の商売をやる商人たち、経済人には登場の場所がなくなるわけですね。で、この元禄時代頃までにそういう古いタイプの商売人たちはほとんど消えていくんですね。で、新しい時代のに対等してきたのが、いわゆる御用達の仕事をする人たちですね。まあ、御用達っていうのは、当時はその、今と違う意味で使ってて、こそね、何々、御用達みたいな形で、まあ、特権階級、特権商人みたいな感じなんですけども、まあ、実態はそうではなくて、いわゆる我々よく知ってる江戸時代の商人の家訓なんかで見えるような、質素倹約を旨とし、 それからお客様第一に、品質第一に長く続けることを持とうとするというような、そのなんていうんでしょうかね、華々しくはないんだけども、逆に内に秘めた強さをどんどんこう高めていくような、そういう商売のする人たちが一気に台頭してくるんですね。これはその本当にそのビジネスの中でもその全然違うタイプのリーダーたちですね。一攫千金型っていうのは今でもそうだと思いますが、あんまり細かいこと気にしないで、もう数字の上の二桁目、三桁目ぐらいまでしか考えないと。桁がどんなに多くても上の二桁目、三桁目ぐらいまでしか考えなくて、で、その大きな数字掴むことにばっかり、こう、まあ、目が行ってて、ここでダメなら向こう、向こうでダメならあっちと、まあ、世界中飛び回って、まあ、とにかく一攫千金の金儲けをして、で、儲けた金をさらにまた一攫千金に投入するという、まあ、どんどんどんどん大きくしていくような。しかしよく見ると実態がなくて、その細かい仕事するわけでもないし、細かい世の中のこと分かってるわけでもないし、細かい政治のいろんなね、面倒なことするわけでもないし、とにかく、まあ言ってみれば、今だけ金だけ自分だけと言われるような、まあそういう仕事のやり方にどんどんこれは最後ならざるを得ないわけですね。まあこういう人たちが、まあ消えていくわけですよね。で、やっぱり残っていくのは、今、私が言うところの御用達で、本物のお客さん満足、お客さんと、それから、商人って言いますか、売り手と買い手がですね、一体となって、で、共に問題解決をするという、まさにビジネスゲームを超えた一つの共同体を作る、そういうところの人たちの時代が来る。まあ、昔もそうですし、今もまさにそうだと思うんですね。だからもう私は25年ぐらい前からですね、25年ぐらい前からもう御用達ですよ、御用達ですよと、バブルが弾ければ御用達ですよともずっと言い続けてきたと思うし、やっぱりそういうふうに変わってる人たち、すごく変わってきた人たちすごく多くて、だからまあ逆に言うと、その一攫千金の経営者の方が珍しい、の方がちょっと珍しいんじゃないでしょうかね。それからメディアとかね、証券会社とか、ああいうところの一攫千金型と付き合わないと儲かりませんから、こんなとこ一生懸命取材して株も持ち上げたりするんですが、まあどうでしょう。あんまりそんな尊敬されてませんわね。ああいうのをついていくのは、ついていく方も変わった人たちで、日本のやっぱり経済のメインは、もはや御用達型になってんじゃないです。組織の中でもですね、御用達型の経営ができる人でないと、もはやリーダーシップを取れない。だって何やったってそうしないと売れませんからね。だんだんそう変わってきてると思うんですよね。で、やっぱり25年もやってると本当に変わってきて、だから昔の昭和時代の濡れてる山の世界っていうのは本当に過去のものになって、まあただ今回ちょっとミニバブルありましたけども、まあ昭和の頃に比べればね、それははるかに小さいもんですよね。昭和の頃のバブルがいかにすごかったかって、この間出た住友銀行の秘密の歴史、住友銀行秘史という本にね、住銀糸満事件の話が出てますけども、あれ見るとよくわかりますね。思い出しますね。あの頃の時のとてつもない時代を。まあだからあの時が本当にその原子炉がもうその爆発寸前までですね、こう煮えたぎってたのが、まあ今ほとんどもう、触っても全然熱を感じないところまで冷えたと。よくまあ、大した爆発もしないでですね、まあこの25年間ぐらいに冷えたもんだと、私つくづく思うんですけどね。中国なんかあれ逆に言うと、この、冷えてないですよね。あれまだなんかバブルやってますよね。お金持ってる連中大騒ぎしていて、で、なんかまだあれ必死に戦おうとしてますよね。でもまあ大体のところ、なんて言いますか、こう、まあ世界中は大体冷えてきて、で、やっぱりその耐えきれない連中が一部の不動産だとか株だとかに群がってるけども、もうこっちの方もなんか後先がない。で、結局やっぱり欧米なんかを見ていても、中国もそうですが、御用達という感じで仕事をするっていうゲームのルールの転換がほとんどできてないんじゃないかと思うんですよね。もともとなんか中小零細企業ってのはあまりその、そういう意味で言うと、その長い関係の中でやるっていう世界ではなくて、むしろ中小っていうのは、なんだろうな、スタートアップって意味なんじゃないですか。スタートアップの時は小さいけども、だんだん大きくすべきだっていうことだから、スタートアップだからこそ、まあ何でもやればいいみたいなものが、中小零細企業ってイメージの方が世界は強いんじゃないんでしょうかね。アメリカなんかもそうですよね。 とかそうするとやっぱりその、まあ、今みたいな時は何かやってみるけど もう根本的にビジネスはゲームだと思ってやってますから、それは何回やったって成功しませんよね。こういうその世の中全体が特に金融の面で縮んでいる時に、経済経営をゲームの感覚でやったらそれは必ず破綻しますよね。だって広がってないんだもん、全体の空間が。だからやっぱり御用達という頭に転じていかなきゃダメで、ですからまあずっと話長くなりましたけども、まあ御用達の仕事に徹するしかないんですよ。これはもう思考を一段階上げるわけね。買い手と売り手、あなたと私、コートを打つ、この二元論の世界からみんな共通なんだと、共に同じ共同体を作ってるんだという一元論に自分自身を持ち上げなきゃいけないんですよね。同じ土俵で同じように考えて共同体として役割分担しながら問題解決をする、そのために仕事をしているんだ、商売ってものがあるんだ。お客さんが何か買いたいっていうのは、それお客さんの問題解決をする、お客さんが問題解決をしたいと思ってるからで、何も売り手と買い手なんていうですね、そんな冷たい関係ではなくて、一緒に共同体を作って、一緒に問題解決しようよと。お互いの専門性を生かして、その方がお互いもっとうまくいくよ。こういう関係ですよね。それはやはりですね、ゲーム感覚で仕事のことを見てる人にはちょっと無理ですね。やっぱりその、やっぱりより高い、一段高い発想からですね、明るく暖かく世の中を見て、そもそもやっぱりいい世の中を広げていくことが大事なんだと、自分の外側まで含めてですね、世の中の向上っていうことを考えていないと、そこまではいかないんですね。ですから結局のところ、今は、どんなビジネスなら成功するかとか、どんな手法なら成功するかっていう話の前に、自分自身の世の中に対する価値観が問われてるんですね。この価値観が明るい、すなわちより広くいろんなものを見られるようになってないと、そもそもうまくいかない。あるいはその価値観が温かい、すなわち人と助け合っていこうと思ってないと、なかなか難しい。自分のことしかわからない、人には冷たいっていうと、結局今だけ金だけ自分だけに陥ってしまって、誰からも相手にされない。だからそういう人たち同士が集まってなんか変な商売始めても、お互いに食い合いって、食い合いをして終わってしまうという、まあそういう不幸なことにもはやなってしまってるわけですね。世界でもこのロハスな仕事っていうのは割とですね、なんて言いますかな、その、今申し上げた御用達の世界みたいになってる部分がありますが、まあやっぱりしかしその一元論ってのはなかなか難しいところがあって、どうしてもやっぱりこう、ね、人の流動性が大きいでしょ、大陸行きますとね。人の流動性が大きいから、まあ長い関係でゆっくりっていうよりも、まあその間限りのものが結構やっぱりまだ主流ですよね。全くだから御用達の世界がないとは言いませんし、やってる人は昔からやってるんですが、経済の主流の部分はなかなかね、そうはなってないと思います。だからまあ、まずそういうなんか発想の転換が大事ですね。だから結局その、いかにその技を身につけるかっていうことについてもね、何のためにその技を使うかっていうことが一番問われてくるわけですよ。何のためにその技ができる、あなたは身につけるんですか？いや、稼ぐためですよ。狩りをするためですよ。生活のためですよ。まあ、それは最初はそうなんでしょうけども、生活のためには、狩りの腕だけを磨くだけでは全く不十分なんですよね。何か仕事ができるだけでは、やはりこう、難しいところがあって、お客さんとの長い関係を作っていかないと、なかなかその実力を発揮する場所が得られないわけですよね。だからこの自分の技を深め、そしてお客さんと長い関係を作っていく、この二本柱でやらないと、仕事っていうのは今や何も成功しないというところがある。どこに向けて自分を発展させていけばいいのか、どのように自分自身を向上させていけばいいのかっていうのは、自分一人で考えていてもなかなかよくわからないことがあるんだけども、長く付き合っていく、これからも付き合っていこうと思うお客さんたちと、あるいは取引先の人たちと、人間関係を持って共同体を持ちながら考えていけば、そんなに難しいことではないかもしれないんですよね。だからこの共同体としての意思決定ということはこれからものすごく重要で、それはその今のような何も会議を開いてみんなでその、書類をまとめればいいってそんなもんじゃなくて、要するに本音の話でお互いのなんか感覚、直感をですね、交換し合えるような、そういう仲間を持って、その中でこう、お互いこう、示唆を得られながらね、 お互い示唆を与え、示唆を得ながら、なんか物事を決めて行動していくという、そういう関係を必ず持っていかなきゃダメですよね。で、その共同体の作り方っていうのも、まあ、今度は人間力みたいなもんで、人間力の高ければ、高い人ほど深く広くなるし、で、人間力が足りませんとですね、どうしても浅く狭くなる。まあ、もちろん広げるっていうことがあまりいいことかどうかわからなくてですね、あの共同体だって何百人何千人と一度に会するなんてことほとんど不可能でありますからね。まあだから、中華料理のね、ワンテーブル囲めるぐらいが本当は一番いいのかもしれません。一番基本的なその共同体の単位っていうのはね。まあそんな状況でありますから、私は溜まり場と申し上げていて、こう溜まり場を持ってる人でないと、やっぱりなんかどうしていいかわからないじゃないですか。皆さんちゃんと溜まり場あります？この本音でね、いつもなんか自分でちゃんと話ができる仲間。たまり場今どっか少なくとも一つ持ってないと、自分自身出口なくなっちゃいますよ。で、この混乱の中でどうすればいいかなんて自分で考えたって何もわかりませんから、そういう親しい人たちもたまり場行かないと難しいですね。で、たまり場ってのもある種渦の構造をなしてますから、外側にいるのと内側にいるのではだいぶその妙の、ものの見え方、やり方は違うんですよね。さらにまた渦の真ん中にいるとまたやり方が違うんで、まあそういう意味で言うとこういう、なんて言いますかね、任意の人たちが任意に集まって作る渦、まあこれをもとに生きていくっていうことの醍醐味、本当の意味での大自然との対話みたいなもんですけども、まあこういうものをやっぱり若いうちからちゃんと学んでいった方が絶対私は有利だと思いますね。そして最後にこれをまたよく言う話なんですが、何のために成功するか、何をすれば成功するかのこの成功、サクセスをどのように定義するかですね。何ができたらこのサクセスストーリーなんだと、自分は何を成したのかということですね。ここもなんか究極のところはですね、お役に立てれば幸せって話なんですね。野菜もですね、最後はこうね、育てたものは人間に食べてもらう、美味しい野菜、美味しい果物になって人間に食べてもらう、まあこれが最後の野菜や果物の姿じゃないですか。世の中全部そうで、最後は結局この世の中の役に立つということが最後の本当の目標なんですね。それはだから自分に対してはなくて外に対してあるもので、逆に中と外が一体でありますから、自分の生命も大自然の生命も一体であれば役に立つということはまさに内外一体のなるという意味ですよね。まあだから究極はそこですよ。でもまあそれはなかなかちょっと距離があるということになりますと、その途中でなんか自分のサクセスストーリーを決めていかないと、でも今申し上げた究極の方に向かっていかないと、なんかたらいの水を手前にかき寄せることが成功だと、うまくかき寄せられたら成功だと、株を買って上がったら成功だとか考えてるとですね、それはなかなか未来がないし、それからなんか曲がった組織の中で偉くなることが成功だと考えていても、それは最後アフンとすることが多いわけですよね。まあもちろんね、ある程度ゲームの中にいる人はしょうがない部分もありますけども、よくそういう自分を冷静に見てないとね、自分が今ここで何をしているのかについては冷静に見てないと、これはなんか後でなかなか大変になりますね。まあ従っていろんなそのこう考え方がある中で、自分のこの成功、サクセスストーリーっていうのを自分でまず作らなきゃいかん。ただ単に今日一日なんか作業をして、お金もらって、それでなんか生活ができてるってだけでは、これはなかなか焦燥感もあるだろうし、そしてなんか変化に対して脆いですから、続かないんじゃないかと思うんですね。やっぱり自分にとって何がサクセスなのかということは自分でよく考えて、そしてその未来を共に作っていくということが非常に重要だと思いますね。まあそういうふうに考えて、まあ、行けばいいわけで、で、同時に最後の部分はまた振り返るようになりますけども、そういう自分の大枠が決まったら、毎日はちゃんとしっかり継続して仕事を積み重ねることね。本当の最後、日々の実力は日々の積み重ねでありますからね。いろんなことを経験し、で、いろんなやっぱりパターンを覚え、で、どんな場合にも、まあ、安心して対応できる人間になるためには、どうしても日々の仕事の積み上げが必要ですね。この日々の仕事の積み上げをどのようなモチベーションでやっていくのかっていうことは、やっぱり生きがいとか、仕事のしがいとかやりがいとかいう話になってきて、で、ここもやっぱりいいことをやって人から褒めてもらえる。まあこういうものをですね、やっぱり自分のその向上心の源にすることができればね、これも結構継続的に進むわけですね。 いい仕事をして褒めてもらう。で、また元気になって、いい仕事をする。だからもっと褒めてもらうっていう、この好循環を作ることができるわけね。まあそうやって日々の仕事のレベルを上げていくといえば、こういう展開なんだろうと思うんですね。まあなんか自然、世の中のことはかなり、慌ただしく見えますが、実際にこの我々が日々やることってそんな慌ただしいものでもなくて、まあ何があってもこんな風に展開していけば物事はちゃんと進んでいきますから、ぜひ右往左往することなくですね、自分の足元をしっかり固めていただければというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。何をすれば成功するのかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。